ためにパリサイ派のある議員の家にお入りになったが、人々はイエスの様子を伺っていた。その時イエスの前に水死を患っている人がいた。そこでイエスは律法の専門家たちやパリサイ派の人々に言われた。安息日に病気を治すことは律法で許されているかいないか。彼らは黙っていた。するとイエスは病人の手を取り、病気を癒してお返しになった。そして言われた。あなたたちの中に自分の息子か牛が井戸に落ちたら、安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者がいるだろうか。彼らはこれに対して答えることができなかった。イエスは招待を受けた客が定席を選ぶ様子に気づいて、彼らに例えを話された。婚宴に招待されたら定席についてはならない。あなたよりも身分の高い人が招かれており、あなたやその人を招いた人が来て、この方に席を譲ってくださいと言うかもしれない。その時、あなたは恥をかいて末席に着くことになる。招待を受けたら、むしろ末席に行って座りなさい。そうすると、あなたを招いた人が来て、さあ、もっと上席に進んでくださいと言うだろう。その時は、同席の人みんなの前で面目を施すことになる。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。またイエスは招いてくれた人にも言われた。昼食や夕食の会を催すときには、友人も兄弟も親類も近所の金持ちも呼んではならない。その人たちもあなたを招いてお返しをするかもしれないからである。宴会を催すときには、むしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないから、あなたは幸いだ。正しい者たちが復活するとき、あなたは報われる。食事を共にしていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った。そこでイエスは言われた。ある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招き、宴会の時刻になったので、しもべを送り招いておいた人々に、もう用意ができましたからおいでくださいと言わせた。すると皆次々に断った。最初の人は、畑を買ったので見に行かねばなりません、どうか失礼させてくださいと言った。他の人は、牛を2頭ずつ5組買ったので、それを調べに行くところです、どうか失礼させてくださいと言った。また別の人は、妻を迎えたばかりなので行くことができませんと言った。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒ってしもべに言った。急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。やがてしもべが、ご主人様、仰せの通りにいたしましたが、まだ席がありますと言うと、主人は言った。通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきて、この家をいっぱいにしてくれ。言っておくが、あの招かれた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいない。大勢の群衆が一緒についてきたが、イエスは振り向いて言われた。もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら私の弟子ではありえない。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ、誰であれ私の弟子ではありえない。あなた方のうち塔を建てようとするとき、作り上げるのに十分な費用があるかどうか、まず腰を据えて計算しない者がいるだろうか。そうしないと土台を築いただけで完成できず、見ていた人々を皆あざけって、あの人は建て始めたが完成することはできなかったというだろう。またどんな王でも、他の王と戦いに行こうとするときは、2万の兵を率いて進軍してくる敵を自分の1万の兵で迎え撃つことができるかどうか、まず腰を据えて考えてみないだろうか。もしできないと分かれば、敵がまだ遠方にいる間に施設を送って輪を求めるだろう。だから同じように、自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえない。確かに塩は良いものだ。だが塩も塩気がなくなれば、その塩は何によって味がつけられようか。畑にも肥料にも役立たず、 外に投げ捨てられるだけだ。聞く耳のある者は聞きなさい。徴税人や罪人が